ポチッとやって、ローマ8章29節から30節。今日のところは先週の続き、もう今ローマ8章ずっとやってますけど、先週はね、神様の、神様を愛する人たち、神様の計画に沿って歩く人たちに、神様が全部が益となるように、ね、全部を働かせてくれるよっていう約束やったよね。で、先週は、駅って、まあ駅ってね、汽車が止まるとこも駅ですけど、その駅じゃなくて、いいこと、ね、いいことっていうふうに先週は、話をした。で、誰にとっていいことなのかっていう話をしたよね。で、もちろんこれは神様が計画した以上は、神様にとって一番いいことになるように、してくれたんですよっていうことが先週の聖書に書いてありました。で、今週はその次なんやけど、というのはって書いてあるから、続きね、その同じトピック、同じポイントの続きですよっていうことよね。というのは。ね。で、なんて書いてあったか。まあ、二つ大きく分けたら、二つのことが書いてあったと思う。で、まず29節には、なんて書いてあったかっていうと、イエス様を信じる人たちが、みんな兄弟姉妹ね、家族になるんですよ。そしてイエス様が長子、長子ってなんかわかる？みんな
兄ちゃん、
どんな兄ちゃんかな、
一番上
よね、一番上の兄ちゃんにイエス様がなるように。だって神様の子、神の子やけね。そしたら神の子の、なんと俺たちイエス様信じるときに神の子イエス様の兄弟とか姉妹になることができるんですよ。ちょっとすげえこと書いてあるこれ。これちょっとどうよみんな。ね、貝が一番下。本当？違うよね。貝、コウ君？この中ではね。けどまだまだいっぱい生まれてきよるけん、もっと若い人おるけど、まあ、とにかくイエス様信じるようになったら、ね、イエス様が一番上の兄ちゃんになって、でその他のみんなは、弟やら妹やらになるんですよっていう風に約束がしてある。もうまずこれでさ。ってさ、すごい話よね。すごい話なんですよ。で、これちょっとみんな考えてほしいんやけど、自分が一番好きな有名人、ね、一番好きな有名人誰がおるか言ってみん、誰か。羽生結弦。
ヤマピー。あ、でも最近あれ、
いろいろコロコロ変わってますけど。何？辰野落とし子？ああね、いろいろなんか、いろいろ言ってます。はい。他にどうですか？他に、一番なんか好きな有名人、憧れの有名人。
相葉くん？
桜井か。それっち V6？ 違う、嵐ね。今、わざと言いました。はい。他にどうですか？男子、誰が男子、好きな、なんか有名人とか、スポーツ選手でも芸能人でも何でもいいけど。
レジェラ
ー。フェデラーね。
錦織。
ナダル。なんかテニスの選手ばっかりやな。
ティム・ティーボー。
はい。
ダニエル・ティディエム。
ダニエル・ティディエム。
ダニエル・ロバート・ワンス。
なるほど。いろいろ出てきましたけどよ。いろいろ出てきましたけど、もしよ、その人の弟とか妹になれるって言ったらどうする？は。どうする？
いらん。
だってカイカイさ、ナダルからさ、テニス教えてもらえるんばい。
あ、嬉しいわ。
ちょ、一緒にそこちょっとやろうや、つって。
疲れるからやら。
ね、
疲れるじゃん。強い人ってやるの疲れるかな。
カイ君は最近反対語を覚えたんで、嫌だっていう時はめちゃくちゃ嬉しいっていうことだよね。それで、まあ、とにかくね、そう、ジャック・アマノーね。それで、本当に有名な人の弟やら妹になるだけでもむちゃくちゃ嬉しいよね。もう恥ずかしい、なんかもう顔もまともに見れない、もうちょっと考えただけではぁーみたいになることもあるぐらいすごいことやん、それっちさ。やけど聖書見たら、俺たちはイエス様信じるときに、なんとよ、イエス様の弟やら妹になるち書いとんばい。すごくね、イエス様ちどんなんか。もう聖書読んだらもう嫌っちゅうほど書いてあるよね、イエス様のことがね。で、もうとにかく、もう一言で言ったら、この天地宇宙のさ、作り主やけん、もうこれ以上最強のラスボスおらんやろね。しかも倒さんでいいんやけん、 ね、倒さんでいいんばい。倒してくれたんよ、ボスが。敵をやっつけてくれた。その最後の大ボスの、ラスボスのスーパースペシャル、ボスの弟やら妹になれるって、これさ、もうこれ以上もう何もいらんやろって。だって例えばテニスの選手とか YouTuber とかテレビに出る人の、家族になって嬉しいとか言ってもさ、最後やっぱ死んでおしまいやんね。やけどイエス様の弟やら妹になっとったら死んでおしまいじゃないっていう、このめちゃくちゃすごいもうスーパースペシャルパワーがもらえるわけよ。だからこれだけでめちゃくちゃすごいよっていうのを今日はね、まず覚えておきたいなと思います。でその後にちょっと気になることが書いてあったんやけど、みんな気づいたか引っかかったかちょっと分からんけど、ロッキーはこれ最初読んだ時にちょっと気になったんですよ。なんかさ、最初からさ決まっとうとか書いてなかった？なんかもう最初から選んであるとか書いておった感じがしたでしょ。定められていますとかさ、ね。でこんなん言われたらさ、ちロッキー一瞬思ったんやけど、みんなどうやったかなって思うんやけど、ロッキーはじゃあ神様って、でもさ、なんかみんなの人が救われるように、なんかほらヨハネ3章16節とか読んだら、神はその一人子を神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためですって書いてあるんやけ、一人も滅びないでって言うんやったら最初から決まっとうとか選んであるとかなんか定められとうとか、それおかしいんやないって思ったんですね。みんなも思うんやないかなって思う。だって誰も滅びらんようにって書いておるのに、でもいや実はね選んであって決まってあって、この人とこの人は信じるけどこの人は信じらんのよとか言われたら、それなんなんち思うよね。思うんですよ。だけどね、ここで思い出してみらないけんことが一つあって、神様っていうのは俺たちと決定的に違うところがあるんです。それは何かっていうと、神様には始めも終わりもないちゅうこと。つまり永遠の存在ということよ、ね。で俺たちは始めと終わりがあるんですよ、この肉体はね。で始めと終わりがあったら、その始めから終わりに向かって時間が流れていくやん、ね。で時間が流れていくときに、その時間の流れを表すのに俺たち何を使う？これこうやって
ベクトル、
ベクトル、
違う、
ちょっと違うかな、まあ、でも近いよね、近いよね。時間の流れを表すのに俺たちは何を使う？
軸。
そう、軸でもいい。軸って言ったら上から下っぽいよね。こっからここまでってどうやってする？定規を当ててこうやって
時系列。
時系列なんやけど。こっからこっからここまでね、定規を当てて何を引く？
線
やろ。線なんよ。だけど俺たち人間から見たら時間っていうのは線でしかなくて、しかも一方通行ない一通ね。で、こっちの始まりから終わりに向かってしか行くことができんわけよ。逆戻りはできんわけよ。巻き戻してある時点からやり直しとか復元ポイントを作るとかね、俺よくコンピューターの言い方しますけど、そんなことはできんわけよ。もうこっちに流れていく、もうこっちにひたすら行くしかないわけよね。だから俺たちから見たら、最初から決まっとったとか定められとったとか言われたら、もうこの始まったぐらいの時にもうお前は決まっとって、はい、信じるコースとか、はい、あんたは信じらんコースとか言われて、もうその線の上をピーって走っていくしかないっていう風に思ってしまう。でそうやって考えたら、これめちゃくちゃ不公平やんって、神様おかしいやん、だってみんなのこと愛しとうとか言いよったのに、なんなんこれってなってしまうわけよね。やけど神様はさっきも言ったように、始まりも終わりもない永遠の存在ちゅうことはよ、どういうことかちゅうたら、神様から見たら時間は線じゃない、線じゃないっていうことです。神様から見たら過去も現在も未来も全部いっぺんに見える。だけどどう言ったらいいんかね、点、なんかもうどこいつどこで見てもそれはもうそこにあるわけね。だから神様から見たら、もうあのこの世界が作られた時から、例えば、マーラがもう生まれね、1910年5月9日に生まれますよとかもう分かっとった。 で、しかもこの人がどんな風に育って、テキサスで育って、小さい時にサソリに噛まれたりとか、ガラガラヘイブで遊んだりとかで、高校行って大学は今度は別の町行って、それから日本に来てロッキーに出会って、最初はどうもないけど1年半した時にうおーってなって、それから結婚してとか、いろいろ全部もう神様には最初から最後までのことが全部分かった。だって線やないから、俺たちだったら 線がこうずっと進んでいくのを見るしかないわけよね。でそれがこう展開していかんと何も分からんわけやけど、神様から見たら線やないから、もう天やから全部がいっぺんに分かっとうっていうことだから、神様から見たら、あ、この人は何歳の時にイエス様を信じるんやなとか、もう分かっとうわけよね。分かっとうで、だから今日のところにはこういうふうに書いてあって、これは決して神様がこの人はいいけ許しちゃるけ入れちゃろうとか、信じるようにしちゃろうとか、でもこの人はちょっと気に入らんけん信じるようにしちゃらんめとか、そういうふうに言いよるんじゃないっていうこと。あくまでも俺たちには公平に平等にイエス様を信じるチャンスがもらえてますよ。そして信じさえすれば誰でもイエス様の弟妹にしてもらえるし、もちろん罪から救われるし、永遠の命ももらえるんですよっていうことが約束されとるね。やけど神様から見たら、もう今のことも先のことも昔のことも全部いっぺんに分かっとるから、ああこの人はね信じらんやったんよねとか、このチャンスがあったんやけど、この人はいやいいですって言ってしまったもんなとか、わかるわけよね。だから今日のところにはそれこういうふうに書いてあるっていう、これねすごい大事です。でこれを勘違いして捉えてしまうと、神様ってすごいおかしいような神様に見えてきてしまう。でもそうじゃないよ。神様はどこをどう切っても愛やし、どこをどう切っても俺たちのことを大事にしてくれと、これは変わらない。だからある人には信じるようにしちゃる、ね、ある人には信じるようにしちゃらんとか、そういうふうに神様が選んでより好みして決まっておるよとか言うのは嘘です。そうじゃないっていうことね。だからこそ俺たちはこの肉体の命がもらえとる間にイエス様を信じるっていうことを自分で選び取って、そして毎日イエス様を信じるからこう生きるよっていう生き方をしていこうやっていうふうに聖書が言うてくれたわけよ。だからね、決していや俺はもう定められてないんやったらそんなイエス様信じてもバカらしいけやめとこうとか、そういうことを考える必要がないわけよ。もう俺はとにかく命もらっとる以上は聖書に信じる人が救われるんですよって書いておう。じゃあ救われるために信じよう。こんまんまやったら罪だらけやんって、で結局俺がもらうご褒美は死しかないやんって。やけど聖書にいやそうじゃないんばいって、イエス様来てくれてあんたのために十字架で命を落としてくれた、投げ出してくれたんやけ、そのことを信じたらあんたはご褒美が今度は永遠の命に変わるんばいっていうふうにはっきり言うてくれとんやね。だからこれをね信じて、しかも一回信じて終わりました、はいバプテスマ受けましたよかったですねで終わりじゃなくて、そっから毎日毎日毎日毎日イエス様を信じて生きていく時に本当にその永遠の命がだんだんだんだん分かってくるし、自分自身の考え方とか感じ方とか行動とか行いとか何言葉とかも全部変わっていくんですよっていうのが、もういつもロッキーいいよるけん、もうみんな多分ああもうそれもこの間も聞いたわって思うかもしれんけど、これは何回確認してももうやりすぎるってことないよね。だってさっきも言ったみたいに世の中はそうじゃない声の方が大きいわけよ。でみんないやもうそんなんいいやんち、毎日楽しかったらいいやん、適当に面白いとこだけ行って面白い人と一緒におって好きな人と好きなことしてそれでいいやんち言いよるんやけど、聖書はちょっと待ってんち、それだけやないやんっていう風にメッセージしてくれよね。だから、神様から見たらもうね、過去のことも現在のことも先のことも分かっとるから、ああこの人は結局、信じないやったなとか分かるんだけど、俺たちには分からんっていうことね。だからこそ俺たちは信じていこうやっていうのが、ここの話。そして30節のところに行くと、信じた人たちがどういうふうに、変わっていくんかね、召し出したもの、つまりね、召し出すってまたこう難しい言葉やけど、要するに呼び出されたっていうことよね。呼び出された人たち、これみんな呼び出されとんですね。だから答えていく人たちが義とされるんですよね。義っていう話を前したよね、マーラがギッターとか言ってましたよね、うん、覚えておかいな。で義ってる、それで、その義にさ、つまり神様から見て、お前は OK ね、神様の天国に入る OK になったよってしてもらえるよ。 そしてそれでしてもらうだけじゃなくて、今度はイエス様の兄弟になるっていうことイコールイエス様の姉妹になるっていうことイコール、どういうことかっていうと、イエス様と同じような栄光の中に入れてもらえるんですよっていうこと。これもすごいよね。ハレルヤハレルヤっていう歌があるでしょ。あれ栄光がここにっていうでしょ。栄光があるんですよ。イエス様にしかない栄光がある、ね、でこの栄光にイエス様を信じる人たちも入れてもらえるんですよっていう、ものすごい、もう神様を義としてくれたっていうことは、俺たちは栄光、神様の栄光に入ってきていいよって言ってくれたことやからね。だから俺たちはただただ毎日、この世の中におる時からなんか知らんけど苦しい思いだけしてね、もう何 の楽しいことも嬉しいこともなくて、イエス様の弟妹になったかなんか知らんけど、何なんかこれはっていうことで終わるんじゃなくて、必ずイエス様の栄光と同じ栄光に入れられるよっていう、まずゴールが決まる。そしてそのゴールに向かっていくわけやから、少しずつ俺たちもその栄光を味わうことができるようになる。それは決してロッキーがよう頑張ったとか、ロッキーがすごいとか、ロッキーが有名になったとか、ロッキーロッキーロッキーじゃなくて、あくまでもイエス様がすごいやん、イエス様の力やん、イエス様の愛やん、そしてイエス様の性質でこんなに作り変えられたし生かされとやんっていう風になっていくんですね。だけん今日のねところも、これ短い2つの説やけどね、これめちゃくちゃ嬉しいことがいっぱい書いてましたね。だから、今週もね、まあ、台風来るし、本当に実際の台風もそうやけど、人生ね生きていきよったら、本当に急に台風が来た、うわもう周りがなんかぐちゃぐちゃになったとか、今まで仲良しとった友達がいきなり仲良くなくなったとか、もう本当にもうなんか考えられないようなことがうわって起こってきたりするやんね。だからそういう時にこそね、俺たちは思い出さないで、イエス様の弟なんや、イエス様の妹なんや私はってね。だから何も怖がらんでいいし、ましてやこの作り主神様からお前 OK、ね、もう自分ダメやんとか、自分こんなつまらんのかとか、いろいろ思う時があるかもしれん、ね、やけど神様は、いやお前だけやったらつまらんかもしれんけど、イエス・キリストと一緒におるんやったら全然つまらんくないよ、ね、私の天の国に入ってきていいっていうぐらいすごい価値があるんですよっていうことをね、神様が保証してくれとって、もうこれはすごいよ、もうこれ以上の、すごい一番いいポジション、もうベストポジション、これ以上ないよね。そうだから俺たちはそういうベストなポジションで生きていけることができるっちゅうのを毎日、実感していけたらいいな、ね、学校でもいろんな友達がおると思うしね、中には嬉しい友達ももちろんおるかもしれんけど、なんでこいつこんなことばっかりするんやろうかとか言うんやろうかとかね、もうこの人好かんじゃねえとかいう人がひょっとしたらおるかもしれん、ね、でもイエス様と一緒に生きていくときに、周りがどうであろうが、ね、たとえ自分のことをどんな風に言い寄ろうが、何があったとしても俺たちはイエス様の弟妹ですよって、もうこれでいいやっていうね、ここに聖書の約束がありますということで、今日はローマ書の8章の29と30、来週からまたねすごい嬉しいことがいっぱい書いてあるんで、ぜひ楽しみにしておいてくださいということで、最後お祈りをして終わりたいと思います。お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もリアルとズームと、それぞれの場所からこの BFF に参加することができてありがとうございます。BFF は週に一遍しかないですけど、でも神様は、イエス様は俺たち信じる人たちといつも一緒にいてくれて、絶対に俺たちを離れることがないと約束してくれています。もうこれだけでどんだけ心強いか、本当に世の中いろんなことがある中で、絶対に変わらない、そしていつも愛でいてくれる、その天地の宇宙の作り主がいつも一緒に寄ってくる、もうこれ以上に心強いことないです。本当にそうです。だからそのことを忘れることがないように、そしていつのどんな時にあっても思い出せることができて実感できるように俺たちを助けてください。また今日のところでは、俺たち信じる人たちが、定められたとか、選ばれたとか、そういうふうに、書いてありました。でもそれは決して、お前は定められてるからいいとか、こいつは定められてないからダメとか、そういうことではなくて、イエス様は永遠の目から見たら、 俺たちがいつどこで信じるようになるのかっていうのを知っていてくれるっていうことを、今日分かりました。だからこそ俺たちはこうやって肉体で生きている間に、この地上で生きている間にイエス様を信じることができるように助けてください。そして信じたら毎日毎日イエス様のことを思い、イエス様の言葉を聞いて、イエス様がどう思うやろうかって思いながら、一番喜んでもらえる生き方ができるように変えてくださいって言いながら生きていけるように助けてください。また、その後にはイエス様を信じるときに俺たちは義とされて、神様から義認められて、そして神様から神様の栄光になんと入れてもらえるっていうゴールが決まるんだっていうことを聞きました。本当に世の中いろんな苦しいこと、嫌なこと、困ったこといろいろありますけど、でも最後行き先が俺たちにははっきりと決まるんだっていうふうに書いてあります。今もしこの中で、本当に困っている人、嫌な思いをしている人、自分なんかダメなんじゃないか、自分とか本当に、追ってもらんでも一緒なんじゃないか、 もしかしたらそんな思いでいる人がいるかもしれません。でも、このゴールはイエス様の弟妹である限り絶対変わらないんだっていうことを、またこれ分かるように助けてください。そして、そのゴールにたどり着く日を楽しみにしながら、この毎日の歩みがたとえ苦しくても、また時に嬉しくても、変わらずにイエス様に向かって、イエス様を見つめながら歩いていくことができるように助けてください。今週1週間もイエス様の祝福が溢れまくって、本当に俺たちの心がイエス様で満たされ、イエス様で溢れ、そしてイエス様で作り変えられていきますように、よろしくお願いします。感謝を込めてイエス様を心から賛美しながら、このお祈りをお捧げします。アメン。ありがとうございました。はい。